そのようなわけで、じゃあ早速今日のメッセージに入っていきたいと思います。
Let's get into the word。
ですね、今日はクリスマスではないんですけども、
Today is not the Christmas day。
クリスマスパーティーの日です。
But today is our Christmas party。
で、今年12月24日が、あれですね、クリスマスの日がこのちょうど日曜日ですね、イブの日が礼拝の日です。
This year we have a Christmas Eve on Sunday。
まあですから、その日にクリスマスのメッセージなんかをしようかなと思ってたんですけども、
I was thinking of sharing a Christmas message。
でもその日は私メッセージ担当ではありません。
But it's not my day to share the message。
私月2回しかメッセージしてません。
I only preach twice a month。
まあだから今日ちょっとクリスマス的な話をちょっとしたいと思います。
So today I'd like to share a Christmas message。
聖書箇所はヨハネの福音書です。
Let's open the Bible to the Gospel of John。
まあ、クリスマスのメッセージ、最高のこのメッセージというのは本当に神が人となってこの地に来てくださったということですね。
The best message about Christmas is like God became a man and he came to the earth for us。
それによって私たちの救いが完成しました。
Through that, we were saved。
つまり私たちクリスチャンにとってこの神ご自身がこの地に来てくださった、これがもう本当の最高の良いお知らせだということです。
The best news for us is God became man and he came to save us。
で、聖書についてはそれについての記述があるんですけども、
The Bible talks about that。
このヨハネの福音書の書き方というのはちょっと特別な書き方をしています。
The book of the Gospel of John talks about that in a special way。
この聖書には4つの福音書があります。
The Bible has four Gospels。
まあ内容はなんとなく似てる部分もあるんですけども、
There are some similarities。
まあ協調点であるとか、
But emphasis is different。
微妙な違いがあります。
And there are some differences。
で、このヨハネの福音書というのは、
The Gospel of John、
その他の福音書とちょっと違う部分がいっぱいあります。
Has some difference from other Gospels。
まあ、他の福音書はイエス様がどういうことをされたかについて書いてあるんですけど、
Other
書いてあります。
Gospels talk about what Jesus did。
まあ、ヨハネも同じですけども、
In the Gospel of John also mentioned what Jesus did。
それだけじゃなくて、このイエス様がどのような方かということを説明しています。
But also the Gospel of John talks about who Jesus is。
このヨハネ福音書の最初の書き出しは、
The beginning of the Gospel of John。
はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったという言葉から始まります。
It starts with In the beginning was the word。And the word was with God, and the word was God。
まあこれはイエス様が言葉であるということを言いたいんですけども、
And that means that Jesus is the word。
イエス様は神様と共にいたということを言いたいんです。
And Jesus was with God。
そしてこの言葉であるイエス様ご自身も神であったという話をしたいんです。
And Jesus himself is God。
でもちょっと回りくどい言い方をしてます。
But it's explained in another way。
それはね、本当にじっくりこの方がどういう方かということを味わってほしいからなんですね。
Because God wants us to taste and know who he really is。
というのも、このヨハネ、使徒ヨハネ自身が、
The Apostle John、
最もイエス様の近いところにいた方なんですね。
He was very close to Jesus。
そしてこの、まあ皆さん、レオナルド・ダ・ヴィンチの、最後の晩餐という絵を皆さんご存知でしょうか。
Do you know the painting of Leonardo da Vinci of the Last Supper?
テーブルがあって、
There's a long table。
まあ真ん中にイエス様が座っていて、
Jesus is sitting in the center。
周りに弟子たちが座っています。
And the disciples were sitting around。
まあ実際当時の習慣ではそういう座り方はしてなかったんですけど、まあとにかくそういう絵があります。
And there is such a painting。
その中でまあいっぱい人がいるから誰が誰か分かんないと思うんですけども、
There are many disciples sitting。
このヨハネとペテロとあとユダだけは分かるんですね。
You can recognize John, Peter and
ペテロとユダ。
Judah。
You can recognize them。 なぜヨハネが分かるかというと、
The reason why you can recognize them is
イエス様の隣に座っている方がヨハネなんです。
John was sitting next to Jesus.
もうあの聖書自身がこのイエス様に愛された弟子と表現しています。
The Bible itself says John was the beloved disciple of Jesus.
つまりこのイエス様をただ知識としてではなくて、私たちあの彼自身の体験として理解していたということです。
He knew Jesus through the experience very closely.
つまり他の弟子たちと全く違った感じで理解していたということです。
And John really knew Jesus in a special way.
でそのヨハネがこのイエス様を説明するにあたって
When this John described Jesus,
おそらくこう考えたんでしょうね。
Maybe he thought about
this. 私が知っているこの本当に素晴らしいイエス様をどのようにして伝えることができるであろうか。
How can I express and describe JesusAs I knew him.
でそのようにしてこのヨハネの福音書が書かれたということで
That's how the Gospel of John was written.
ですから独特な表現がされています。
So there are such distinct, expressions or description about
Jesus. まあ、あの全部は読まないですけども、よかったらこの一章だけでも全部読んでみてください。
I will not read the whole chapter, but when you go home, you can read chapter 1.
今12節13節を読みします。
Let's read verse 12 and 13.
しかしこの方を受け入れた人々すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。
But as many as received him, to them he gave the right to become children of God.
この人々は血によってではなく肉の望むところでも人の意思によってでもなくただ神によって生まれたのである。
To become children of GodTo those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.
つまり父なる神の願いはすべての人類が救われることです。
The desire of God the Father is that everyone will get saved.
そしてイエス様もすべての罪、人の罪のために死なれました。
Jesus died for all the sins of all the humankind.
つまりすべての人類が罪の許しを受け取ることができるんです。
That means all the humankind can receive the forgiveness of sin.
しかしそこには条件があります。
But there is a condition.
それは12節にあるように、
as written in verse 12,
この方を受け入れた人々とあります。
As many as received him.
つまりその名を信じた人々です。
And also the people who believed in his name.
そのものが神の子供となるんです。
Those people become the children of God.
つまり救いはすべての人に開かれています。
Salvation is available for all the people.
しかし救われるのは信じた人だけです。
But those who get saved are only those who believe in Jesus.
ですから私たちはこの良い知らせを伝えていかなければならないんです。
That's why we need to share this good news.
伝え方にはいろいろな方法があります。
There are many ways to share the gospel.
私たちの日常生活の中で証しをすることができます。
We can share about Jesus in our daily life.
教会としても何らかの活動をすることができます。
We can also do some activities or outreaches.
そして今日行われるこのクリスマスパーティーもこれもアウトリーチの一環であるということです。
And we're going to have this Christmas party, but that is one of the outreaches that we do.
でそのために私たちに必要なことは何かというと、
What is necessary for us to do?
今日来られる方をもてなすことです。
Is to be hospitable.
そして楽しい時を過ごしていただくことです。
We do what we do so that the people may enjoy themselves.
なんならあの特にまあ日本人にとってはそうですね。
Especially it's true for Japanese people.
あの教会というのは別の文化です。
The church is a distinct culture.
今日初めて教会に来る人もいると思います。
So today there will be people who come.To the church for the first time.
まあ、というかここが教会とはあんまりイメージできないと思うんですけど。
Maybe they cannot have the image of this facility as a church.
It's not about the facility. 普段は1階のもう少し狭い部屋で礼拝してますけども。
We usually have service on the first floor, a little smaller place.
まあ、どっちにしてもそこに来たからって、あ、教会に来た、あ、教会すごいなと思わないと思います。
Anyway, because this is not the church building, so they may not see the building or facilities and.Think this is the church.
でも彼らはこの見ることができます。
But they can see something.
それは私たちクリスチャン、神を信じた者たちを見ることができます。
Those who come can see us, Christians who、believe God and get saved.
で、私たちのうちに神様の霊が宿ってるわけですから。
The Spirit of God dwells in each one of us.
あの、イエス様ご自身が自分自身を私たちを通じて表してくださるんです。
So Jesus himself can manifest himself through our lives.
ですからなんか特に今日何かしなきゃいけないというわけではありませんけども、
so、you don't have to do specific things today.
でもまず今日皆さん自身が楽しんでください。
First of all, let us enjoy ourselves.
そしてもてなしていきましょう。
And let's be hospitable、
Amen.
to the people who come.
でこれ14節ですけども、
Verse 14.
これがあのクリスマスにとって一番意味のある言葉ですけども、
This is a very meaningful and significant verse.
言葉は人となって私たちの間に住まわれたとあります。
And the word became flesh and dwelt among us.
この住まわれたという言葉ですけども、
dwelt.
これはあのギリシャ語で原文ではね、スケナオという言葉です。
In Greek, original language, it is skenao.
これはあの聖書の別の箇所では、
that word is used in another part of the Bible.
天幕を張ると訳されています。
is to put the tabernacle.
まあ幕屋を張るということですね。テントを張ったということです。
set up the tabernacle.
つまり聖書ではあの神様が人となることを天幕を張ると表現しているわけです。
So the Bible describes God becoming a man is like setting up the tabernacle.
で、あのパウロ自身は聖書の別の箇所で、
Paul himself in another part of the Bible.
この地上に人として生まれることを天幕を張ると表現しています。
He expressedBeing born as a human is to put up the tent in this world.
つまり私たちのうちにこのイエス様が住んでくださったということです。
Jesus himself dwelt among us.
ですからまあクリスマスがまあ12月25日だと言われてますけども、
It is said Christmas Day is December 25th.
まあ実際はあの10月ですね。
But Jesus was actually born aroundOctober.
うん、ちょうどあのユダヤの祭りでカリオの祭りの時です。
During the Feast of Tabernacle.
その祭りの意味は
The meaning of the Feast of Tabernacle.
あの仮の宿に住まうっていう意味のお祭りです。
This is a feast to celebrate staying in a temporary housing that is like a tent.
つまりあの天において神の栄光の中にいたイエス様が
JesusWas in the heaven in the glory of God.
この地上に人として仮の宿を取ってくださったということです。
He came to the earth and he put up the temporary tent.
そしてその御業を成し遂げたということですね。
And he completed his work of
salvation. それは実は私たちも同じなんです。
This is the same for us.
私たち今この地上に人間として生きていますけども、
We live as human beings on this earth.
それはあの仮の姿です。
This is a temporary being.
あの永遠の住まいではないんです。
This is not the eternal place for us to live.
どんなに長くても120年です。
No matter how long you live, maybe you can live like up to 120 years.
あの皆さんちょっとすごいなと思うことは、
I'm amazed.
あの創世記の6章かな。あの神様が人の年齢は120歳にしようと言われたんです。
Genesis 6, God said.Well, let's make a lifespan of human beings to 120 years.
そしてどうなったかというと、
And what happens?
皆さん今記録されている、まあ、今現代のですね、人間で120歳以上生きた人っていないんですよ。
Well, there's almost nobody who lived more than 120
years. まあ、いるかもしれないけど、
There may be.
もしかしたら数え間違いかもしれない。
Or maybe they may have not counted right.
あのもう110歳ぐらい生きる人もいますよね。
Some people live up to 110.
119歳というのもいるんです。
119 years old.
でも120歳の壁ってもうほとんど越えれないんですね。
But the wall of 120 years is like
すごいですよ。何千年も前に書かれた聖書に
The Bible was written thousands of years ago.
人の年齢は120にしようと言ったら
Well, God said, well, let's make the human lives until
当時の人ってもう何百年も生きてたんですよ。
In those days,People used to live hundreds of years.
ところが今日その昔に書かれた御言葉が正しいということが私たちに見ることができます。
But we can see the word that God spoke a long time ago is still valid.
このように私たちの年齢には限界があります。
Our lives, our age,
日かは天に召されるんです。
one day we will pass away.
それはなぜかというと、私たちの生活は仮の宿だからです。
Because our lives on the earth is temporary.
ですから私たちは今与えられたこの短い人生をどのように生きるかを考えるのが大切なんです。
That's why it is important to know how we live these short lives on the earth.
ですから私たちは本当に神様に近づく御心を求めていく必要があります。
So it's necessary for us to get close to God and to seek God's will in our lives.
今日語りたいもう一つのメッセージは、
Another thing I want to share is
この15節16節を読み、17節までお読みします。
I'm going to read verse 15 to 17.
ヨハネはこの方について証ししてこう叫んだ。私の後に来られる方は私に勝る方です。私よりも先におられたからですと言ったのはこの方のことです。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからです。アメン。
John bore witness of him and cried out saying, This was he of whom I said, He who comes after me is preferred before me, for he was before me. And of his fullness we have all received.And grace for grace. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ.
私たちはこのキリストにあって恵みの上にさらに恵みを受けてるんです。
We have been receiving grace upon grace.
あの恵みっていうのはこれ、あの受ける値がなくても受け取れるものですね。
Grace is something we receive even though we don't deserve it.
その反対の言葉が報酬です。
The contrary word from grace isReward.
報酬というのは何かした行動に応じて与えられるものです。
Reward is something you receive as a result of doing something.
例えば仕事であれば、
For example, if it is a work,
あの1時間に1000円あげるよって言われたら、
If they say you, we pay you 1000 yen per hour,
4時間働いたら、
if you work 4 hours,
4000円もらえるんです。
You get paid 4000 yen.
これは当然の権利です。
That is the natural, Reward.
これは報酬なんです。
That is reward.
しかし恵みというのは、
But grace,
あの行いとは関係ないんですね。
It doesn't have anything to do with your deeds.
恵みも与えしないものであっても与えられるものです。
Grace is given to us when we don't deserve it.
この救いというのは恵みなんですね。
Salvation is through grace.
イエス様が来られたのは、それは恵みの上にさらに恵みを増し加えるために来られました。
Jesus came to us so that he may pour the grace upon grace.
つまり私たちは何か救われるために何か特別なことをしたわけではありません。
So we have not done anything particular to get saved.
もちろんイエス様を信じて救われましたけども、
Of course we believe Jesus and then we get saved.
それはまあある意味もう救いのために全てを準備されたものをただ受け取りに行った、ただそれだけです。
It's like everything was just provided for salvation. You just went to receive it. That's what we did.
でもこの恵みの背後には何があったかというと、
What was behind grace?
イエス様自身が全ての死の罪を背負ってくださいました。
Jesus carried all the sins of the human kind.
十字架にかかって死なれたということです。
He was crucified and he died for us.
この世の刑罰の中で最も苦しい死刑の方法と言われているのがこの十字架です。
The crucifixion is one of the most cruel executions in the world.
つまりこの救いというのは恵みなんですけども、
Salvation is by grace.
その背後にはこのイエス様の苦しみがあったということです。
But behind that, there was the suffering of Jesus Christ.
なぜ彼が苦しむ必要があったんでしょうか。
Why did Jesus have to suffer?
その鍵、知る鍵が17節にあります。
The key is in verse 17.
律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したとあります。
The law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ.
まあ恵みについては先ほど説明しましたけども、
I explained about grace.
次に誠という言葉があります。
But here it talks about truth.
この誠というのは、まあ、ある意味この真実という意味ですし、
Truth is
あるいは義という意味ですね。
It also impliesRighteousness.
つまり正義であるとか、あるいは法律的というか、
Being legal.
つまり人が罪を犯したときに、
When people sin,
神様が言われたのことは、
God said,
妻 罪を犯す者は死ななければならないということです。
Those who sin have to die.
これが義なんですね。
That is the righteousness.
私たちこの日常生活で生きていくにあたっても
When we live on the earth,
この法律というものがあります。
there are laws.
で何か犯罪を犯すときに
When you commit a crime,
法律に従って裁かれます。
you get judged according to the law.
それは何か、ね、その人のことを嫌いとか好きとか関係ないんですね。
Doesn't matter if you like that person or don't like that person. It doesn't have anything to do with those things.
これが義ということです。
That is.
そして誠という意味でもあります。
That is righteousness and justice and also truth.
ですからこの恵みと誠というのは考えによってはちょっと両立しないんですね。
So you may wonder, grace and truth may not be in accordance with each other.
だけどこのイエス様は両立させてくださったんです。
But through Jesus Christ, grace and truth
were united. 私たちは罪を犯して滅ぶべきものであったのに、
We sinned and we were doomed to death.
キリストの上に全ての罪をかぶせることによって、
But through putting all the sins upon Jesus,
私たちは救われたということです。
We were saved.
ですから私たちはこの今恵みの中に来ているということです。
We live in grace.
しかしこのつまりキリストを信じる人はこの恵みの中にあるんですけども、
Those who believe in Christ are in grace.
それに対抗するものもあります。
But there is a counterfeit.
それはクリスチャンの中に入ってこようとする力です。
That is the power trying to enter into the Christian.
また教会の中にも入り込んでいます。
Or trying to get access to the churches.
それは立法主義というものですね。
That is legalism.
こうあらねばならないという。
That is that you must be, you should be this way, or you must act this way.
こうあるものだという。
You're supposed to.
そしてそれを裁く思いであるとか。
Or if not, you judge those people.
そういうものが教会に入り込んでいます。
That kind of idea.
もちろん私たちはこの聖書を信じてます。
We believe in the Bible.
だから聖書にのっとったこの生活っていうのを私たちは目指すべきですし、
So we should aim at living according to the word of God.
神様の標準というものもあります。
There is a God's standard.
だからそういう意味ではある意味ね、理想的な姿というのはあるんですけども、
So there is the standard God puts in our lives.
しかしこの恵みをすっ飛ばして、
But if we just ignore grace,
この立法主義が先に来るときに、
if the legalism goes, forward,
私たちはまた間違った別の方向に行ってしまうということです。
we may be moving into the wrong direction.
私この17節興味深いと思うのは、
I find verse 17 very interesting.
この立法という言葉と
law
恵み
Grace,
誠
and truth.
この3つが同時に書いてあるってことですね。
These three things are written in one verse.
この難しい部分を解決してくださったのがこのイエス・キリストです。
Jesus solved these difficult problems.
つまり律法と恵みと誠とキリスト全部がここにパッケージで詰まってるということです。
The law, grace and truth are all in Jesus Christ.
この聖書の別の箇所でこういう言葉があります。
In another part of the Bible,
もう神様自身がこの律法をこの、廃棄というかね、律法ではなくて私たちのうちに霊の律法を置かれるって言葉があります。
God put the law of the spirit in us.
つまりこの聖書の書かれた時代にこのユダヤ人たちは
the Jews, when the Bible was written,
この律法を守ることによって義とされようとしました。
They tried to become righteous through following the law.
もちろんそれは神様が命じたことですから、
well, of course those laws were given by God.
それ自体は当時は悪いことではなかったんです。
That itself was nothing wrong.
でもこのキリストが来られてから時代が変わりました。
But when Jesus came,
イエス様自身が私たちのうちに神の霊、聖霊を住まわせてくださったんです。
Jesus himself, through receiving Jesus Christ, the Holy Spirit dwells in us.
それによって私たちが内側から変えられていくんですね。
And we will be transformed from inside out.
つまり皆さん一つのことを理解してください。
Please understand one thing.
イエス・キリストを信じる人一人一人の内側には、
inside of the person who believes in Jesus Christ.
神の霊が住んでおられて、
the Spirit of God lives in that person.
それが私たちを作り変えてくださるんです。
And the Spirit of God transforms our lives.
そして私たちはみんなその作り変えられる過程の中にあるということです。
So we are all in the process of being transformed.
ですから皆さん今の自分の状態を見て何か失望することはないということです。
So you don't have to be disappointed by looking at what you are right now.
今その過程の中にあるということです。
Because we are all in the process.
みんな全員がその途上なんです。
We are all in that journey.
どんぐりの背比べです。
It's just like we are on the same level.
アメン。ですからね、立法によって私たちは変えられることはできないんです。
The laws cannot transform our lives.
まあ、私たちがね、どの方向に向かおうとしているかを示すことはできますけども。
The laws can show us which direction we should be moving.
聖書もね、立法は良いものであると書いてあります。
The Bible says a law is good.
でも、それをねばならないという言葉で、それを取り組むときに、また間違った方向に行ってしまうということです。
But if we just follow that only, thinking that we have to do this or we should be like this, then we may be moving into the wrong direction.
それを伝えたかったのはこのヨハネなんですね。
That's what Jesus, John wanted to share with us.
まあ今私ねヨハネについていいことを語ってましたけども。
I was sharing good things about John.
でも彼がかつてどういう人だったかというと。
Well, what kind of man was he before?
彼はね、雷の子と呼ばれていたんですね。
He was called a son of thunder.
つまり扱いにくいやつだったようです。
He was like a hard to deal with kind of person.
そしてね、これはどこだった？ルカの福音書かな？書いてないね。ルカの福音書の9章に、まあ、開けなくてもいいんですけども。
Luke 9, I think.
このサマリア人がね、イエス様を拒んだんですね。
Samaritans rejected Jesus.
で、それで彼らは何をしようとしたかというと、
so,
ルカの9章。
Luke 9.
ルカの9章ですね。ルカの9章を53節、54節。
53 and 54.
これサマリア人の町に入ったときに、
When they entered the Samaritan place, verse 53.
しかしイエスが御顔をエルサレムに向けて進んでおられたので、サマリア人はイエスを受け入れなかった。弟子のヤコブとヨハネがこれを見ていった。主よ、私たちが天から火を下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。
But they did not receive him because his face was set for the journey to Jerusalem. And when his disciples, James and John, saw this, they said, Lord, do you want us to command fire to come down from heaven?And consume them just as Elijah did.
皆さんこれがこのイエス様の横でイエス様の御心を知っていた愛の弟子と呼ばれたヨハネの言葉なんでしょうか。
Is it the word that of the about I mean the disciple John who was called the disciple of love?
これ特にね別の聖書では
in another
version, キングジェームズバージョンとかですね。
King James.
エリアがしたようにという言葉が入ります。
Just as Elijah did.
エリアがしたようにつまり、ね、エリアが、ね、天から火を下して、ね、焼き尽くしたその話がありますからね彼は自分が昔の預言者気取りになってそれを言ったということです
They acted like the prophets.
しかしそのヨハネが後に書いたヨハネの手紙というのは
And this John later is called about a disciple.
愛について書いてあります。
Love. He shared about love.
愛という言葉が30何回出てくるんですね。
And he mentions about love more than 30 times in the book that he wrote.
彼自身が言っていました。
He himself said,
愛のないものには神は分かりません。
Those who don't know love don't know God.
なぜなら神は愛であるから。
Because God is love.
つまりかつてはもう裁き的な人、立法主義的だった彼が、
He was legalistic and he tended to judge others.
後に愛の人へと変えられたということです。
He was transformed.
私たちはみんな変えられていきます。
We are all transformed.
イエス様の近くにいたら変えられるわけじゃないんです。
Not just being close to Jesus doesn't transform us.
実際ヨハネが変えられたのはイエス様が天に昇られたからです。
John was transformed after Jesus ascended to heaven.
なぜ彼は変えられたんでしょう。
Why was he transformed?
イエス様が天に昇られた後で、
after Jesus ascended to
heaven, 聖霊をこの地に注がれました。
And the Holy Spirit was sent to us.
信じる一人一人のうちに住まわれるようにするためです。
So that the Holy Spirit may dwell in each person who believes.
その聖霊が私たちを作り変えてくださったんです。
That Holy Spirit transforms our lives.
これが変革の力です。
That is the power of transformation.
ですから大切なことは、
so what is important is,
もちろんイエス様に近づくことは大切ですけども、
it's important for us to get close to God.
これを妨げるものも退けていく必要があります。
And we also need to reject whatever hinders us from
God. それは律法主義というものです。
That is legalism.
ねばならないであるとか、
that we think we must
こうあるべきだとか、
we should.
そういうものによって私たちを縛ろうとしています。
That kind of idea tries to bind our lives.
それを退けていくべきです。
We need to reject it.
そうするときに私たちが変えられていきます。
And then we will be transformed.
私たちキリストを信じる者は、
Those who believe in Jesus,
何度でも新しくされることができます。
We can be renewed again and again.
一つ目はイエス様を信じたときでしょう。
First timeIs when we believed in Jesus.
その他にも神の霊に満たされる経験であるとか、
And then you may have a special experience of being filled with the Holy Spirit.
御言葉によって語られる経験であるとか、
Or you may receive a word from God.
様々な方法によって変えられます。
In many ways.
そのために必要なのは聖霊様に働いていただくことです。
And we should let the Holy Spirit work in our lives.
そして聖霊の働きを妨げるものが。一方主義です。
And the legalism is hindering the work of the Holy Spirit.
これについてはなかなか自分自身では気がつくことができません。
Sometimes we are not aware of that.
私たちも子育てもそうでした。
That was our case when we raised our children.
よかれと思ってしていたことがあります。
We did what we did so that it would be good for our children.
正しいと思って、聖書から見て正しいと思ってやってたことがあります。
And there were things that we did because we believed what we were doing was according to the Bible, and we thought those things were right.
でもそこには恵みがなかったんです。
But there was no grace in that.
なぜなかったかというと、
Why was that?
立法主義的なものにとらわれていたからです。
Because we were so bound by the legalistic ideas.
だからこういうことはね。一人でいてもね、まあ夫婦でいても気がつかないんです。
Sometimes we together as a couple we didn't realize that.
ですから私たちは共に交わる必要があるんです。
That's why we need to have fellowship in the community.
自分の状態を客観的に知っていく必要があります。
So that we may be able to understand how we are and what we are doing through the objective perspective.
ですから聖書には言ってます。
The Bible says
共に集う必要があると。
We need to gather together.
これでメッセージもう終わりたいと思いますけども、賛美チームの方お願いします。
Like the worship team to come up.